恵まれた人生へようこそ。リビングインジーザスミニストリーズはご協力くださる牧師方の聖書メッセージをお届けしています。この聖書の学びを通して主イエスにあるあなたの人生がますます豊かにされるでしょう。どうぞあなたの心と聖書を開き、神の御言葉の祝福をお受けください。
おはようございます。いよいよ今日の箇所でイエス様は十字架にかけられます。今では多くの人々が十字架を飾りのようにペンダントのようにしてぶら下げて喜んでいますが、時には教会にも十字架を売ってくださいって言ってですね、教会には十字架を売ってるだろうと思って買いに来る人やら、電話で問い合わせてくる方いらっしゃるんですね。いや、教会ではそんなもの売ってないんですよって言うと不思議そうな顔をなさるんですが、しかし十字架っていうのは飾り物になるような、そんな美しいものでは本来なくて、人間が考え出した最も残酷な死刑の方法なんですね。また呪いのシンボルなわけです。人は同じ死刑の方法であるギロチンとか十三階段とか電気椅子とか、またお棺とかお墓とか、そんなものを飾りにしてペンダントにしてぶら下げる人いないでしょ。ですけど十字架をぶら下げるんですよね。なぜなんでしょうか。最も残酷で呪いのシンボルの十字架でイエス様が死なれたことによって、十字架は愛と許しのシンボルに変えられたわけです。いろんなところに十字架が使われてますよね。もう赤十字、赤い十字架、博愛、本当にですね、広く愛するっていうですね、そういったことのマークとしてそれは使われています。白い十字架、これは平和のマークとして使われています。また緑の十字架、これは工事現場なんかでですね、緑の十字架は安全のシンボル、マークとして使われています。さあ、今日私たちは本当の十字架の姿を一緒に仰いでみましょう。22節を見ますと、そして彼らはイエスをゴルゴタの場所、訳すとドクロの場所へ連れて行った。私たちをイエス様がゴルゴタで十字架にかけられたということを知っています。それが私たちどうしてもこう丘のように考えますけど、聖書はどこにもこれが丘であったという表現はないんですね。ですからなんとなくイメージとしてゴルゴタの丘っていうふうに考えますけど、このゴルゴタっていうのはここに書いてあるように、訳すとドクロ、頭蓋骨、シャレ神戸、ドクロっていう言葉のヘブル語なんですね。これをラテン語でカルバリっていうわけです。ですから聖歌なんかでもカルバリ山のっていうんで歌を歌いますけど、ですけどこのゴルゴタの場所、シャレ神戸っていう場所がどこなのか、確かなことはまるでわかりません。エルサレムの町にゴードンのカルバリっていう丘があります。そこは見るとですね、その崖のところにこう穴がこう開いてて、遠くから見るといかにもシャレ神戸、ドクロのように見ようと思ったら見えるんですね。ですからゴードンという人が、これこそイエス様の十字架につけられたゴルゴダだって言って、そこをゴルゴダと呼ぶんですね。プロテスタントの人たちは大体これだって言ってですね、そこを見に行くんですけども、ですけどもう一つ、受難の教会っていう大きなですね、世界最大級の教会があるんですが、そこがゴルゴタの場所だって言って、カトリック教会とかですね、そういった人たちはそこをその場所とするんです。でも全部大体眉唾でして、観光客相手にですね、そこらはお金儲けの場所になってしまってるんですが、まるでわかりません。23節、そして彼らはもつ薬を混ぜたぶどう酒をイエスに与えようとしたが、イエスはお飲みにならなかった。イエス様は生身のまんまで、麻酔の注射も何も受けないで十字架に横にされて、大きな犬釘でもってですね、手と足を打ち付けられてぶら下げられるわけですから、 さすがにローマの兵隊もですね、少々の憐れみを見せて、もつ薬を混ぜたブドウ酒、すなわち痛みを和らげる麻酔のですね、役割を果たす、それを飲ませようとしたわけです。でも、イエス様はそれを飲もうとはなさいませんでした。私だったら、言われなくても頼む、麻酔を頼むとですね、いうところなんですけども、イエス様はそれを拒んで、十字架の苦しみをすべて、麻酔で鈍くしないで、そのまんま、生身のまんまで受けようとされたのです。イエス様は、ご自分が受ける苦しみこそ、その苦しみが激しければ激しいだけ、実はその苦しみが私たちに平安をもたらし、私たちに癒しをもたらし、私たちに許しをもたらすことをご存知だったわけです。ですから、その痛みをごまかさないで全部受けようとされたんですね。イザヤ書の53章の5節というところに、彼への懲らしめが私たちに平安をもたらし、彼の打ち傷によって私たちは癒された。ですから、イエス様の傷、イエス様の痛みによって私たちは許され癒されるって言うんです。24節。それから彼らはイエスを十字架につけた。いつも言いますけど、聖書がイエス・キリストの十字架についての描写をするとき、私たちがあっけに取られるほど、拍子抜けるほど聖書はさらりと書いちゃうんです。一番普通だったら、力を込めていろんなですね、この形容詞、描写を使ってですね、その場面をできるだけ私たちにありありと描き出そうとするんですけど、聖書はさらりとですね、十字架につけたと書くんです。実は聖書の素晴らしさは、私はその簡潔さにあると思います。本当に簡潔に書くんです。文章っていうのは、飾り立てる、修飾する言葉をですね、ごてごてと使えば使うほど、実は読む方にとっては印象が薄れて、そして事実はぼやけてくるんですね。もしも聖書が私たちの同情心をかき立てるように、煽り立てるように書かれていたとしたらどうでしょうか。書いた人の思い入ればかりが私たちに響いてきて、本物のそのもの、事実そのものは、なんだか真実味がなくなってくるような気がするんです。そのように聖書は、イエス様がどれほど苦しまれたかということには、ほとんど沈黙を守ります。いや、沈黙を守るどころじゃない、イエス様の十字架を描写した福音書の記者たちは、もうイエス様の十字架をまともに見ていることができないかのように、十字架のイエス様から目を背けるかのような書き方をするんです。聖歌にもまともに見ていることはできぬっていう歌がありますけど、まさにイエス様の十字架っていうのはまともに見ていることのできないような出来事。そしてかえって十字架ではなくして十字架の周りに起こっている出来事を描写するんです。24節の後半。そして誰が何を取るかをくじ引きで決めた上でイエスの着物を分けた。イエス様が十字架につけられたっていうことはさらりっと書いた著者は、十字架のその下で兵隊たちがイエス様の着物を分けるためにくじを引いたっていうことは、こんな風に詳しく書くんです。なんで？と思います。なぜこんな、ちょっと見れば愚にもつかないようなことを書くんでしょうか。実は、この何でもないような着物をくじで分けるっていう、この描写出来事は、重要な意味を持っていたんですね。ちょっと聖書、このマルコ15章のところに手を入れたので、詩編の22編というところを開いてみましょう。聖書の全体の真ん中あたりを開くと詩編というのが出てきます。詩編の22編、旧約聖書の848ページになりますが、この22編はイエス・キリストの 十字架の予言として有名な箇所です。ダビデの歌なんですけども、神様はダビデを通して本当にこと細かく、十字架が一体何であるのか、十字架の時にどのような出来事がそこで起こるのかを、まさに700年も前に、イエス様の十字架の700年も前にありありと見るかのように描写してくれました。予言です。この22編の16節からちょっと読んでみます。16節。犬どもが私を取り巻き、悪者どもの群れが私を取り巻き、私の手足を引き裂きました。私は私の骨を皆数えることができます。彼らは私を眺め、私を見ています。彼らは私の着物を互いに分け合い、私の一つの着物をくじ引きにします。私はこのような箇所を見ると背中がゾクッとしてくるんですね。イエス・キリストの十字架の出来事、その出来事が偶然ではなくして、まさに神様のシナリオ通りに、予言通りに、こと細かく成就している姿を見ると、本当に神様の存在っていうのが、こう実感を持って迫ってくるんですが、マルコが、あの着物をくじ引きで引く兵隊たちの姿を、そのような意味があったのです。それだけではありません。マルコの15章に帰ってみますと、イエス様の周りには人々の罵りの声が満ちていました。29節。マルコ15章の29節。道を行く人々は頭を振りながらイエスを罵っていった。王神殿を打ち壊して3日で建てる人よ。十字架から降りてきて自分を救ってみろ。また祭司長たちも同じように律法学者たちと一緒になってイエスをあざけって言った。他人は救ったが自分は救えない。キリストイスラエルの王様、たった今十字架から降りてもらおうか。我々はそれを見たら信じるから。またイエスと一緒に十字架につけられた者たちもイエスを罵った。実はこの罵っている人々も自分たちではそれと知らないで、実は神様のシナリオの通りに行動してたんです。なち、これも予言の通りです。再び詩編の22編に帰りますと、詩編22編の6節。しかし私は虫けらです。人間ではありません。人のそしり、民の蔑みです。私を見る者は皆私をあざけります。彼らは口を尖らせ、頭を振ります。主に身を任せよ。彼が助け出したらよい。彼に救い出させよ。彼のお気に入りなのだから。十字架の周りにどよめいていたあざけりの声も実は、700年前の予言の通りの出来事だったのです。19世紀にオックスフォード大学の教授であったリドンというですね、有名な教授が、先生がいました。この先生は聖書を非常に詳しく調べまして、イエス・キリストによって成就した、実現した旧約聖書の予言を数えたのです。そしてこのリドンはそれを一つ一つ細かく数えて、なんと旧約聖書の予言の332がイエス様によって実現したと計算をしたんですね。そして、この332の予言がイエス・キリストという人物によって、一人の人によってその通り実現する確率を計算したって言うんですね。このリドンの発表によると、この予言がすべて成就する確率は、ちょっとややこしいですけど、84×10⁻⁷ 分の1。なわち、84の後ろに0が97つく分の1って言うんです。わかります?すなわち、限りなく0に近い数字です。ほとんど不可能っていう数字。予言の研究っていうのは聖書の研究の中でも、本当にですね、こうよくなされている研究でして、予言を詳しく見れば見るほど、イエス・キリストについての予言とか、イスラエル民族についての予言とか、そういった予言を見れば見るほど、私たちは、まさに背筋がゾッとするような感じで、神が本当におられる。聖書は確かに神の言葉だ。イエス・キリストは確かに救い主なんだということをですね、こう認めさせられる大切な学問です。さて、 イエス・キリストは十字架の上で私たちが考えることのできないほどに、言葉で表すことのできないほどの苦しみを経験されながら、しかしキリストが十字架の上で苦しめば苦しむだけ人々はあざけるんです。イエス様の手足は釘で打ち付けられて裂けるようです。背中から頭から釘の傷から多量の出血がありますので、貧血の状態になってたでしょうし、直射日光に当てられてですね、日射病になったような状況だったかもしれません。また異常な渇きを経験しながら、呼吸は困難です。実際、聖書はこの苦しみは沈黙していますけれども、それは大変だったようで、普通は十字架に釘付けされても、3日4日は生きていくんですね。ところがこのキリストの場合には、午前9時に十字架につけられてから、午後3時には息を引き取るんです。異常に早くキリストは十字架で息を引き取るんです。ですから、マルコ15章のちょっと先の方ですけども、44節を見ますと、ピラトはイエスがもう死んだのかと驚いて、百人隊長を呼び出し、イエスがすでに死んでしまったかどうかと問いただした。イエス様を裁いたピラトも、え？もうイエスは死んだのかと驚いたって言うんです。それほどにイエス様は衰弱しきって十字架につけられ、そしてその激しい痛みのために、普通よりも極端に早く息を引き取られたって言うんです。ですから、それから考えてもどれほどの痛み、苦しみだったか想像できるわけですが、そのように苦しめば苦しむだけ人々のあざけりは、神の子ならどうして十字架にかかったままでいるんだ、そのように苦しみながらみすみすどうして死んでいくのか、降りてこい、自分を救え、他人は救っても自分を救えないのか、降りてこい、そうしたら信じようとですね、はざけるわけです。人々の目からは十字架で苦しんでいるイエス様のお姿は敗北でしかないんです。十字架にぶら下げられて苦しむだけ、その苦しみから逃れることもできない、すなわち奇跡を行えないイエス・キリストはあざけりの対象なんです。このあざけり、神の子だったら降りてこいよ、自分も救えないのかっていうあざけりは十字架に限ったことではありませんでした。イエス様が30歳になった時に神の子としての公の生涯に入られる時、最初に受けた悪魔サタンの誘惑、腹野の誘惑の時、まさに悪魔はイエス・キリストにその誘惑を、あざけりをかけたのです。40日間の断食の後でしたから、空腹を覚えられたイエス様に、お前は神の子なんだろ、神の子だったらこの石をパンに変えてみろ、お前は神の子なんだろう、だったらこの宮の頂から飛び降りてごらん、神の子だったら十字架から降りてこい、神の子だったらこの石をパンに変えよう、神の子だったら宮の頂から飛び降りてごらん。私たちも同じように、実はイエス・キリストに対して、あなたは神の子でしょ、あなたにはおできにならないことは何もないんでしょ、同じようにイエス様に対して考えますし、考えています。そして、時に、何でもできるはずのイエス様が、自分の祈りに応えて、自分の思い通りに働いてくださらないと。今度は、あの十字架の周りで、呪っている、あざけっている人々と同じように、なんだ、神様は何もできないじゃないのか、なんだ、あなたは無力じゃないのかと、私たちもあざけり、罵りの中に加わってしまいます。しかし、私たちはここで無力な、十字架から降りてこないイエス・キリスト。イエス・キリストは、全能の力を持った方ですが、何でもできる方ですが、しかし、実際にイエス様がなさることは、条件があるんですね。 それは父なる神様の御心だけを行う、父なる神様のご計画だけを行うという条件がキリストにはあるのです。それがイエス様の十字、この地上の生涯の中心でした。私は父の御心を、父のお心を行うために来たのです。私たちは今朝、十字架から降りてこないイエス様、なぜイエス様が十字架から降りてこられなかったのか、いや来なかったのか、その理由を知ることができます。イエス様を十字架につけたのは、イエス様を十字架から降りてくるのを拒んでいるのは、手と足に打ち付けられた釘ではないんです。イエス様が十字架から降りてこられなかったのは、取り囲んでいる600人のローマの兵隊のゆえじゃないんです。マタイの福音書を見ると、イエス・キリストがほんのちょっとでも合図を送れば、12軍団の天の 軍隊が、御使いの軍勢が、天の皇太子イエス様を助けるためにすぐにでも降りてきて、周りにいる兵隊たちをなぎ倒すことができる準備ができていたということがわかります。12軍団というのは、1軍団が1レギオンと書いてあります。1レギオンというのは、聖書を見る方にはですね、馴染みの深い言葉かもしれませんけど、6000人の軍隊なんですね。ですから 6000×12 ですから、7万2000人の御使いの軍勢が、目に見ることのできない軍勢が、本当にですね、もう忌々しい思いで、天の皇太子が人々のあざけいの中で椿をかけられながら、むごたらしくも死んでいくのをですね、見ているわけです。ただ一言、いやほんの目くばせすれば、天の軍勢が降りてきてキリストを助けることができた。でも合図はなかった。その全能の力を持って釘を引き抜くことなんか簡単だったのに、キリストはその力を使わなかった。なぜイエス様は十字架が降りてきませんでしたか。三つの理由を考えることができます。第一は、さっき言ったことです。十字架で死なれることが、イエス様を使わされた父なる神様の御心だったからです。父なる神様のご計画だったからです。イザヤ書の53章、実節、私は旧約聖書の中の予言の中で、最も驚くべき言葉はこれだと自分では思ってるんですが、イザヤ書の53章の実節、しかし彼を砕いて痛めることは、主の御心であった。十字架でキリストを砕いて痛めることは、父なる神様の御心だった、計画だった。イエス様はそれゆえに十字架から降りてこられなかったのです。第二番目の理由は、その父なる神様の御心に対するイエス様の従順のゆえです。ヘブル書10章の7節に、さあ私は来ました。聖書のある間に私について記されている通り、神よ、あなたの御心を行うために。イエス様は、まさにクリスマスのあの日、この世界に、十字架にかかって死ぬために来られたのです。父なる神様の御心に従って。第三番目の、キリストが十字架から降りて来られなかった、来なかった理由は、あなたや私に対する愛のゆえです。ヨハネ10章の18節に、誰も私から命を取った者はいません。私が自分から命を捨てるのです。イエス様は、ピラトに十字架につけられたみたいです。イスラエルの指導者たちに十字架につけられたみたいです。釘で打ち付けられたみたいですけど、キリストの言葉によれば、誰も私から命を取ることのできる者はいない。誰かが私の命を奪うのではない。私は自分から命を捨てるのです。ヨハネ15章の13節に、人がその友のために命を捨てるという、これより大きな愛は誰も持っていません。自分の命を友のために捨てる。あなたや私のために命を捨てる。これ以上ない愛のゆえに、キリストは十字架から降りてこなかったわけです。イエス様は、罵られても、あざけられても、 そのような声の満ち満ちた中で、じっと十字架の上で、その苦しみを耐え、人々のあざけりを耐えて、降りてくることをしませんでした。その姿を考えるときに、私はちょうど、旧約聖書に出てくるネヘミヤが、エルサレムに帰って、崩れてしまったエルサレムの城壁を建て直して、それをどんどんとですね、こう完成に近づけたとき、そのことを心よからの思いで見ていた敵たちが、何とかしてこの仕事を妨害したいと思って、使いを何人も何人も何度も何度も使いをやって、ネヘミヤをですね、呼び寄せようとします。罠にかけて、何とかその仕事をですね、中断させようとしたとき、その度に、ネヘミヤの答えは同じでした。私は、大工事をしているから、下ってはいけない。私は大工事をしているから、下ってはいけない。まさにイエス・キリストは、十字架の上で、私は大工事をしているから、下ってはいけない。十字架は、イエス様にとっては大工事だったんです。イエス様がこの世界にいらっしゃった理由は、一つの事業のためでした。事業とは何ですか？十字架で、あなたや私のために身代わりになって命を投げ出して死ぬ。あなたや私の代わりに、その罪のために、あなたや私が呪われるの。悲しまれてイエス様は身代わりとなって死ぬために、この大事業のために来てくださったので、大工事の途中でキリストは降りることができなかったわけです。人々は、十字架の下であざけってこう言いましたね。キリストイスラエルの王様、たった今十字架から降りてもらおうか。我々はそれを見たら信じるから。私たちは、イエスキリストが十字架から降りて来られなかったので信じるのです。降りてきたら信じようじゃなくして、降りてこなかったゆえに私たちは、キリストを信じるのです。こんなあざけりの中で、こんな苦しみの中で、ルカの福音書によれば、この時イエス様は、あの素晴らしい祈りを捧げられたことを知ります。父よ、彼らをお許しください。彼らは何をしているのか、自分でわからないのです。イエス様が祈られた。許してやってくださいと祈られた対象の彼らとは一体誰のことなんでしょう。自分で何をしているのかわからないでいる彼ら。イエス様を釘付けにした兵隊たちが彼らです。道を通りながら首を振りながらあざけった群衆たちがその彼らです。イエス・キリストを十字架につけた張本人である祭司長律法学者。それが彼らです。一緒に十字架につけられながら、あざけっている強盗が、その祈りの対象の彼らです。なんとイエス・キリストは、そんなあざけりの中で、釘付けし、裁きし、呪いをかけ、あざける人々のために祈られ、そんな人々のために、愛して命を捨てておられる。イエス様の、十字架の死っていうのは、すべての歴史の中で、全歴史上で最大の事件です。ちょうど私たちは今、1991年という時を経験しながら、この1991年という時は、ずっと先々記憶される大きな歴史の、それとは比べようもない事件です。しかし、恐ろしいのは、歴史上最大の十字架っていう事件の中で、その驚くべき死を通っておられるイエス・キリストを人々があざけっているっていうこと。そしてもっと恐ろしく思うのは、今頭上で、自分から数メートル、いや、一、二メートル離れたところで、歴史上最大の事件が起こっているのにもかかわらず、 その十字架、最大の事件から、わずか離れたところで、ひたすら、自分の欲望のために、サイコロを振っている兵隊たちの姿です。イエス・キリストの着物を、分け合うために、サイコロを振っている兵隊たちの姿を、少し皆さん心の中で想像してみてください。あの十字架の真下で、イエス様の血が、こう、滴り落ちている、その場所で、イエス様の汗と涙が、落ちているその場所で、イエス様の十字架の苦しみのうめき声が聞こえているその場所で、よし、その着物は、俺のものにしてやるぞ、と言って、欲望をむき出しで、サイコロを振っているその兵隊の姿を、よーく観察すると。その兵隊の顔が、なんと自分の顔であることに気づくんです。イエス様の十字架の真下で、イエス様の十字架に背中を向けて、自分のために祈っておられるイエス様。彼らを許してやってくださいと言って、私のために祈ってくださっているそんなイエス様に背中を向けて、ひたすら自分の欲望のために、自分のエゴのために、自分の目的のために、生きているその姿はこの強盗のサイコロを振る姿と、まるで変わっていません。私たちが、この地上の生涯を生きるとき、私たちはみんな実は、十字架の下で生きるのです。私たちは一人一人、嫌が上にも、十字架の下で生かされているようなものです。しかし、イエス・キリストの十字架の下で生きながら、どちらの生き方をするでしょうか。自分のすぐ後ろに私はキリストの十字架が立っているようなそんな気がしてならないんです。まあ、この講壇に立っているとここにある十字架があるからそう思うんでしょうと思うかもしれません。そうじゃなくて私はいつでも十字架が自分の後ろに立っているようなそんな思いがしてならないんです。そしてそこに私のために流される清いイエス様の血がボタボタボタボタ落ちているように思えてならないんです。そしてこの私に背中の後ろ側から父よ、横山幹夫をお許しください。彼は自分が何をしているのか分からずにいるのです。私がイエス様の愛に応えないで、イエス様の愛に鈍感になって無関心になって自分の思いを遂げようとするとき、いつでも自分の後ろにそんな血のボタボタという声、音と、うめき声とあの祈りの声が聞こえてくるような気がするんです。でも、それをそのままにして後ろ向きになっていると、だんだんだんだんキリストの十字架の愛は鈍感になって私たちに響かなくなってきます。鈍感に。そこで最大の事件が起こっているのに平気でサイコロを振っているあの兵隊たちの無関心さ。これは私たちが決して陥ってはならない生き方です。私たちはあくまでも天国に入るその日まで十字架の苦しみは私たちの心をいつも刺す、いつも迫ってくる、そのようなものであるはずです。しかしクリスチャンの生活を長く続けていると、だんだんだんだん十字架は鈍感なものになって響いてこなくなってくる。これを私たちは最も警戒すべきです。この強盗の姿が、私の姿、あなたの姿にならないように。いや、私は十字架の方に向いていますよ。でも向いていても、あざけっている人たちの中に入らないように。イエス・キリストをあざけり、お前は神じゃないのか、神の子ではないのか、何にも力がないじゃないかとあざける人の中に加わらないように。そうではなくして、本当に心からの感謝を持って、砕かれた思いを持って十字架を見上げて、イエス様、 この私のためにあなたはそれほどまでに傷んで砕かれて死んでくださったのですね。あなたのその愛に応えて私は今日も生きます。毎日毎日私たちは十字架のもとに生きるっていうその原点を確かなものにして生きていかねばならないのです。十字架から離れることのできない私たちなんですね。お祈りしましょう。天のお父様、この朝私たちをゴルゴタの十字架のもとに御言葉を持って引き寄せ、十字架の下に私たちは今立たされていること、いや全人類がキリストの十字架の下に置かれていることを見ます。イエス・キリストが全人類のために死んだ以上、すべての人は実はこの十字架のもとから離れることはできない。しかしその下で私たちの取る態度、生き方は、あの兵隊どものよう、あの群衆のよう、あの指導者たちのようで、無関心になったり、あざけったり、それが罪人の私たちの姿です。しかし神様、あなたは憐れみの御手を持って私たちの心を変え、私たちの目を開いて、十字架こそ、神の私たちへの最大の愛の証であることを知らせてくださり、それを信じることができるようにしてくださり、ありがとうございます。十字架から降りてこい、そうしたら信じようと、そうではなくして、私への愛のゆえに、十字架から降りることのできなかった、降りられなかったイエス様のそのご愛のゆえに、心から感謝をいたします。どうか十字架の愛に私たちの心を釘付けにし、それほどまでに愛されているということの感激に、日々私たちの心を踊らせてください。どうか私たちがあの兵隊どもの無関心な鈍感な生き方に落ち込まないように憐れみ、日々キリストの愛が私に迫っていると十字架を見上げつつ歩むことができるように、今週を一人一人の歩みの中で、すべての場所で、すべての一人一人の使わされるその場所に、私たちから離れることなく十字架が立っていることを決して忘れることがないように導いてください。私たちのすべての生涯がその愛に応える応答としての生涯となりますように導いてください。感謝してイエス様のお名前によって祈ります。アーメン。
メッセージをお聞きくださりありがとうございます。もしあなたがまだイエス様を信じる決心をされていないようでしたら、ぜひ私たちのホームページにある永遠の命をクリックして、イエス・キリストをあなたの救い主としてお受け入れください。